皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市生涯学習大学放送通信コースをお送りします。この番組では生涯学習大学の放送通信コースとして、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、生涯学習総務課、電話番号 0466-503561 までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、藤沢の漁業について学ぼうです。漁業が盛んな藤沢では、新鮮な海の幸を手軽に味わえ、地産地消を身近に感じることができます。さまざまな漁法や漁種の解説、環境問題など、我が町で活躍する現役の漁師から直接お話を伺い、さらに海の魅力を学んでみませんか？今週は第6回、シラス引き漁についてをお送りします。講師は湘南漁業協同組合藤沢支所五郎引き網4代目網元、曽我和弘さんです。
皆さん、こんにちは。第6回を担当させていただきます、湘南漁業協同組合の曽我和弘です。よろしくお願いします。本日は第6回シラス引き漁についてと題して話を進めさせていただきます。まずね、シラスとは何ぞやといったところから話していきます。シラスとは、シラスという名前の魚がいるわけではありません。イワシ類を含めた魚類の稚魚の総称のことです。シラスウナギなどのね、名前があることからもお分かりいただけると思いますが、イワシ類の稚魚に限ったものではありません。ですが、この場では漁獲対象となっているイワシ類のシラスについての話になります。皆さんは、シラスと聞くと何を思い浮かべますか？生シラスですか？釜揚げシラスですか？それともシラス干しでしょうか？一口にね、シラスと言っても、いろいろな加工品がありますので、思い浮かべるシラスは人それぞれあると思いますが、一つや二つは思い浮かぶんじゃないかと思います。それだけシラスは古くから日本の食文化に深く根付いていてですね、現在においても人気の高い食材となっています。日本の近海に生息するイワシ類は、主にマイワシ、カタクチイワシ、ウルメイワシの3種類になります。漁業者の中では、マイワシの稚魚をマシラス、カタクチイワシの稚魚をカタクチシラス、ウルメイワシの稚魚をウルメシラスと、それぞれ呼び分けています。呼び分けはしていますが、別々に取り分けるっていうことはできません。なんでなのか理由はわかりませんが、釜揚げするとマシラスは黒っぽくなり、ウルメシラスは黄色っぽくなります。それに対してカタクチシラスは真っ白になります。味の差はというと、正直言って分かりません。ただ、ウルメシラスが多く混じっていると、特に魚が弱いのか、シラスが折れてしまいやすく、加工品がきれいに仕上がりません。加工した時にきれいだからなのか、漁獲量が他のシラスよりも多いからなのか、シラス引き漁では、カタクチシラスをメインに漁獲しています。通常、3月の解禁直後にはですね、越冬ジラスと呼ばれる大きめのシラスが漁獲されます。そして越冬ジラスが抜けると、新子と呼ばれる小さいシラスが取り始め、本格的な漁期のスタートとなっていきます。カタクチイワシは条件が揃えば年に3から4回産卵すると言われています。孵化したシラスはだいたい春先と夏と秋に漁獲のピークを迎えるので、それぞれを春ジラス、夏ジラス、 夏ジラスは土用ジラスとも呼ばれます。それと、秋ジラスですねと呼ばれています。回遊が始まると小さいシラスから大きめのシラスへと成長に伴いながら大きさを変えて2週間から1ヶ月近く安定して漁獲されます。漁獲対象となるのは2センチから3センチくらいの身が透き通っている個体になります。成長が進むと内臓を覆っている腹膜というものができ始めてしまってお腹の部分が光ってきてしまうんですけれど、そうなってしまうとシラスとしての価値がなくなってしまいます。お腹が光り始めた個体は双子とかアマチャと呼ばれるようになって漁獲対象から外されていきます。まあ、だからといってシラスとしての価値がなくなるだけで魚としての価値までなくなるわけではなくてですね、少し育ったものはごまめや煮干しに加工されますし、大きくなったものは目刺しや丸干しなどに加工されます。先ほどシラスはイワシ類の稚魚であるというふうにお話ししました。イワシは漢字で書くと魚偏に弱いと書きます。食物連鎖的に弱いということもありますし、鮮度が落ちるのが早い、身が弱い魚で、弱しから変化してイワシと呼ばれるようになったという説まであるほどに、とにかく弱い魚です。シラスはこのイワシの稚魚ですから、なおさら弱いということはですね、言わずもがなお分かりいただけると思います。魚が小さいだけにですね、外的要因の影響をもろに受けるというか、すぐに受けてしまうというか、まあ、小さい魚と大きい魚で外的要因から受ける影響にどれくらいの差があるのかというと、例えばですね、芯までキンキンに冷やしたシラスとブリを気温30度の状態に置いたとします。シラスの方が芯まで暖かくなって身が緩むまで放置したとしても、ブリの方はしっかりと締まった状態をキープしたままなんです。なんでかっていうと、それは魚を輪切りにした状態で考えると分かりやすいと思うんですけれど、シラスは直径1ミリから 1.5 ミリほどです。それに対してブリは直径30センチぐらいになるでしょうか。シラスが芯まで温まる時間、ブリを放置してもブリの方は皮の表面から1ミリ弱のところまでしか温度の影響を受けていないということになるわけです。もちろんブリの方に全くが影響がないとは言いませんが、比較するとシラスはそれほど温度の影響を受けやすい魚ということになります。そんな弱々なね、シラスなもんですから、水揚げした後はすぐに氷で締めて水気を切ってクーラーボックスでしっかりと保冷して加工するまできちんと鮮度を維持するっていうことが重要になってきます。当然しっかりと鮮度管理されていないシラスは加工してもいいものにはならないと僕は思っていますので、鮮度管理にはひときわ気を使っています。それから相模湾で漁獲されるシラスは湘南シラスとしてブランド化もされています。その上、全国漁業協同組合連合会っていう全国の漁業協同組合の大元にあたる団体が水産庁の後押しを受けて推進しています、フライドフィッシュっていう全国の美味しい魚を認定する制度があるんですけども、そちらでも神奈川のフライドフィッシュとして認定されています。湘南シラスっていうのは藤沢にお住まいの方ならね、一度くらいは耳にしたことがあるんじゃないかと思います。神奈川県シラス船引き網漁業連絡協議会っていう相模湾でシラス引き漁を営んでいる漁業者が所属している団体があるんですけれど、そこで長い年月をかけてブランド化したものになります。シラスの説明はこれくらいにしておきまして、続いて漁の話に移っていきます。皆さんは漁師の仕事っていうとどんなイメージをお持ちなんでしょうか。漁師の仕事の始まりといえば日の出からなんていうイメージをね、お持ちの方も多いんじゃないかと思いますけれども、シラス引き漁の場合はご多分に漏れずというか、日の出には出船しますから、日の出前から仕事は始まっています。日の出から出船して取れ具合にもよるんですけれど、うちの場合だと2時間から長くて5時間くらいの漁をして起き上がりしてきます。 それから水揚げしたシラスの加工をして1日の仕事が終了すると、まあこんな感じですね。1日の労働時間はというとかなり漁獲に左右されますが、3時間から12時間くらいになります。漁獲が安定して仕事する時間も定まって収入も安定してくれるのが理想なんですけど、まあ、漁師っていう仕事はある意味水商売と言われるだけあって不安定なのがいつも悩みの種です。では本題へ。シラス引き漁というのはシラス船引き網漁業といいまして、船でシラスを専門に取る漁のことです。現在藤沢市内ではうちを含めて5加藤の網元がこのシラス引き漁を営んでいます。年配の漁師さんに聞いたところによりますと、藤沢市では50年以上前にはシラスを狙った船引き網漁が行われていたようです。現在のように通年シラスを専門に狙っていたというわけではなくて、いくつか営む漁の一つとして行っていたみたいです。まだですね、ソナーとか魚群探知機といったシラスの群れを見つける機器がない時代でしたので、いわゆる山立てや漁師の勘というやつで網を張っていて、網上げも人力で行う漁だったみたいですが、シラスは大量に取れたようです。現在はソナーや魚群探知機を使ってシラスの群れを探しますし、網上げも油圧ローラーを使用していますから労力も少なく、昔に比べたら相当な効率化が図られた漁になっています。うちではもともと地引き網でシラスを取っていたんですけれど、先の講座でお話ししたように高齢化や人手不足が原因で平日の漁が困難になりつつあったということがあってですね、平成24年頃から効率のいいシラス引き漁へと転換を進めていきました。現在では平日はシラス引き漁、土日は観光地引き網漁、合間でハマグリ漁といったサイクルで操業しています。シラス船引き網漁業はですね、全国的に行われているわけですけど、漁法としては一艘引き網と二艘引き網の2種類があります。静岡県の旧静岡市と旧清水市の市境を境として、西側では2艘引き網、東側では1艘引き網が主体となっています。2艘引き網では、漁船2艘が1組となって漁を行います。ソナーや魚群探知機を使ってシラスの群れを探索していき、群れを見つけたら2艘の間に網を広げていきます。そしてシラスの群れを囲い込むように網を引いて、シラスを取っていく漁法です。それに対して1艘引き網ではシラスの群れの探索から網打ち、網上げといった一連の作業すべてを1艘の船で行う漁法になります。水揚げした後すぐに氷締めして鮮度管理を行うのはどちらの漁法でも同じです。ですが網を引く時間が短くシラスへの負荷が少ない1艘引きを神奈川県内では採用しています。神奈川県内の1艘引きで使用する網は主に茨城方式と言われるものになります。手前から30ミリほどの太さのロープが100メートルくらい、その先に荒手と呼ばれる脅かし網が100メートルほどつながっていて、その先に10メートルほどの袋網とシラスがたまる5メートルほどのどんじりがつきます。全体像としてはそんな感じですが、もう一つ膨らみとどんじりの間に仕込抜きと言われる網目の小さめな網が入っています。これが結構優れものでして、絶妙な網目の大きさでシラスと他の大きい魚とを分ける役目をしています。ほぼシラスだけできれいにより分けてくれるので、スピーディーな氷締めが行えるようになります。これはですね、結構画期的なことです。本来ですとシラスが取れる網ということは網目の大きさから言ってシラスよりも大きな魚も一緒に取れるということになるんですが、シラスと混じって取れてしまった場合にはシラスからその魚を抜かなければならないわけです。それが1匹2匹なら問題ないんですけど、これが数十数百といった単位になってくるとですね、時間が取られてしまって一番肝心なスピーディーな氷締めができないっていうことになるんです。ですから この手間がないだけで、シラスの鮮度っていうものが飛躍的に良くなるわけです。シラスを取るためには、網のバランスとかいろんな要素が絡んでくるわけなんですけれど、網を構成する中ではですね、この四股抜きっていう網は一番小さいわけなんですけど、小さいけど僕としては一番重要な網なんじゃないかと思っております。それから漁期に関しては毎年3月11日から12月31日となっています。資源保護や春先の遡上前の稚鮎との混獲を避けるために禁漁期が設けられています。続いてシラスの加工について話していきます。なんで漁業の話なのに加工の話になるのかというとですね、今現在相模湾でシラス引き漁を営んでいる網元は、シラスを取るだけじゃなくてですね、加工から販売までを行う6次産業という業務形態を取っているからです。我々の組合の話になりますけれど、昔から我々漁業者が加工をしていたというわけではありません。辻堂には古くから加工屋と呼ばれる水産加工業者が何軒かありました。加工屋というのはどういう人たちなのかというと、各網元さんに専属で所属していて、漁を手伝いつつ取れたシラスだとか煮干しにするイワシなんかをですね、優先的に買い付けて加工を行う人たちのことです。ですが、そんな加工屋さんがだんだんと減ってしまって、僕が手伝いを始めた頃には本業の生業としているところはもうなかったんじゃないかと思います。アジだのタイだのっていう魚はですね、もともと仲買業者に卸していましたので問題にはならなかったわけなんですけれど、取れたシラスはどうするんだといったところからですね、必要に駆られて自ら加工を行うようになったというような、ね、経緯があります。まあそんな必要に駆られて先代から始まったシラスの加工なんですが、僕としては自分のこだわりが味っていう形で現れてくるもんですし、直売なのでお客さんの反応もダイレクトに返ってくるものですから、非常にやりがいを感じているところです。そんなシラスの加工なんですけれど、うちでは当初生シラスと釜揚げシラスとシラス干しと畳わしの4種類を加工販売していました。近年になって沖漬けと佃煮を追加したくらいで、基本的にスタンダードな加工品がメインになります。それでは続いて加工品の説明と自分なりのこだわりについて話していきますけども、加工前の船の上、水揚げした後の氷締めの段階から僕のこだわりは始まっています。それはいかにシラスに水を吸わせないかということです。海水魚は浸透圧の関係で塩分濃度の低い水に触れると水を含むようになります。わかりやすく言うと、ふやけたような状態になるわけです。氷は当然水道水から作られているわけですので、シラスを冷やすために溶けて水になります。この溶け出した水がシラスを傷める原因になりますので、もうあまり氷が溶けない温度までなるべく短時間で一気に氷締めをしていきます。それから保冷のために増し氷をして、余分な水気を切ってクーラーボックスでしっかりと温度管理をしてくると、余計な氷が溶け出すのを防ぐことができて、いい状態でシラスを加工に回すことができるというわけです。ただこれは加工用のシラスの話で、生シラスに関してはさらにね、別格のこだわりがあります。ちょっとね、企業秘密なので詳しくは話せないんですけれど、話して問題のないところで言うと、夏の気温と水温が高い時期とシラスのサイズが小さい時は商品として出さないということです。なんでかというと、夏場は水温が高いんです。水温が高いということはシラスの体温も高いわけで、シラスが持つ熱量が多いので、水温が低い時のシラスのように締まらないというのが一点と、もともと小さいシラスの中の小さめのシラスはですね、先ほど話したシラスとブリの話でもお分かりいただけたと思うんですけれど、小さければ小さいほど弱いということです。ですからいい食感が出ないというのがもう一点で、この2点が理由です。それともう一つ、これはね、僕のこだわりというか アドバイスというかちょっとお伝えしておきたいということなんですけど、皆さん生しらすを食べるときに温かいご飯に生しらすを乗せて生しらす丼とか言って食べていませんか？しらすは先ほどからお話ししてますけども、とてもデリケートな魚です。熱を受けるとすぐに生臭さを発生させてしまいますので、別皿で食べた方がより美味しくいただけると思います。まあそんなね、魚好きの話は置いておいてですね、先に行きましょう。加工品としては釜揚げしらす、しらす干し、たたみいわし、沖漬け、佃煮の5種類の説明をしていきます。釜揚げしらすは大きめの釜で塩茹でして軽く水気を切ったものになります。大規模な加工をしているところは機械化された全自動とか半自動の釜を使っていますが、うちでは丸釜を使って手揚げで加工しています。規模が小さいこともありますが、丸釜の茹で汁の対流ですとか熱伝導といった理由で丸釜を使っていて、塩加減にもこだわっています。次にしらす干しです。これは釜揚げしたものを干し枠に広げて干して水分を 20% ほど飛ばしたものです。こちらのこだわりは、まあなんといっても天日干しですね。天日干しと聞くとそれだけで美味しそうなイメージがあると思うんですけれど、僕は学者じゃないので学術的な根拠があるのかないのか分かりませんが、乾燥機で乾燥するのと天日で干すのは全くの別物だと思っています。干物なんかにしてもそうなんですけれど、魚介類は天日に当てた方が美味しくなると思い込んでいる漁師のこだわりですね。次は畳足ですが、生のしらすをはがきサイズの大きさでシート状に薄く広げて乾燥させたものになります。軽く炙って食べると香ばしい風味とパリパリとした食感が特徴の食べ物ですね。こちらのこだわりはやっぱり天日干しということと、秋から初冬にかけてっていう制作の時期です。なんでかというと、優しい日差しと乾いた秋風ですね。優しい日差しがしらすの油焼けを防いで、乾いた秋風が芯までしっかりと乾燥させてくれるというわけです。それでも仕上がるまでには丸2日から3日ほど干さなければいけないので、まあものすごく手間のかかるものですね。そのおかげで雑味のない美味しい畳足ができるということになります。残りの沖漬けと佃煮はですね、正直言って花からね作るつもりのない商品だったんです。なぜ作るつもりがなかったかというと、沖漬けに関して言えば自分で言うのもなんですけど、自分のこだわりで仕立てた生しらすを生醤油でいただく方が確実に美味しいと自分は思っているからなんです。佃煮は全く商品として視野に入ってすらいませんでした。でもお客さんのどうしてもっていう要望に応えて作り始めたわけなんですけど、僕はですね、自分で美味しいと思えないものは売りたくないんです。もともとね、自分が魚好きっていうこともあるんですけど、魚好きっていうのは魚なら何でも好きっていうわけじゃなくて、美味しい魚がね好きなんだと思うわけです。ですから沖漬けにしろ佃煮にしろ、自分が納得できるまで相当なね試行錯誤と作り込みを繰り返して満足のいく商品に仕上げてありますといったところで、加工についての話は終わりです。先ほど相模湾でしらす引き漁を営んでいる漁業者は、神奈川県しらす船引き網漁業連絡協議会に所属しているとお話ししました。そしてこだわりが味として現れるという話もしました。藤沢市内だけでも5件、相模湾全体だと数十件の網元さんがいて、それぞれこだわりを持って加工、販売をしています。協議会のホームページでは直売所の情報も検索できますし、湘南しらすを100倍楽しむレシピといったものも公開しています。いろいろな網元さんのしらすの食べ比べをして自分好みの味を見つけたりですとか、今まで作ったことのないしらす料理に挑戦してみるですとか、楽しみ方はいろいろあると思いますので、我々の作る湘南しらすを心ゆくまで堪能していただければ幸いです。 ということで、第6回シラス引き漁についての講座は以上になります。
藤沢市生涯学習大学放送通信コース、藤沢の漁業について学ぼう全8回シリーズをお送りしています。今週は第6回シラス引き漁についてをお送りしました。次回は第7回地引き網漁についてをお送りします。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。生涯学習総務課では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市朝日町1番地の1、藤沢市役所本庁舎8階生涯学習総務課まで直接お越しください。またこの講座はインターネットでも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市生涯学習総務課のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ、藤沢の漁業について学ぼうをより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として受講生を対象にスクーリングを行います。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など、学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は9月20日土曜日午前8時30分から午前10時30分まで。場所は片瀬漁港。定員は20名。応募締め切りは8月29日金曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となり、市内在住、在勤、在学の方を優先します。抽選結果は応募者全員にお知らせします。お申し込みに関しましては、生涯学習総務課電話番号 0466-503561 までお問い合わせください。藤沢市生涯学習大学放送通信コースをお送りしました。